恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。少し前に人気タレントが酒に酔っ払って真夜中にすっぱだかで騒いだために逮捕されるという出来事がありました。誠実な真面目なタレントとして人気があっただけにお気の毒と思われるほどの騒がれ方でした。お酒が切れてシラフとなった時どれほど恥ずかしい思いをして悔やんだことでしょう。ところが先週の聖書箇所ヘブル人への手紙の4章の13節を読むと、あの人気タレントどころではなくなってまいります。ヘブル書の4章13節、今日お読みしたその前のところです。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。私たちの一切は心の中の思いまでも見通される神様の前にはさらけ出されていて、神様の前には素っ裸、裸の状態で隠すことは何一つできなく、また神様の前に何の弁解も通用しないというのです。皆さん、もしもです、皆さんが心の中で思ったり考えたりすることが、この辺にスピーカーがついていて、全部拡大されて外に流れるとしたら、皆さんどうです？まあどうですというよりも、もしそんなことになったら、礼拝どころではありません。もうこの中はうるさいうるさい。大変な賑やかさになってしまうでしょう。それも聞いておれないような言葉が飛び出すんじゃないでしょうか。いえ、私の心の中で考えることは、いつも美しいこと、親切なこと、素敵なことしか思っていませんという方は、いいでしょうけど、どうですか？思うこと、考えることが全部外に出たら、恥ずかしくて、私たちは外を歩けなくなります。心の中で想像するその映像が、そのスクリーンに出たら、何を思っているかがスクリーンに出るとしたら、例えば牧師がこうやって喋りながら、牧師の考える考えが流れ、心の中の映像がそこに出るとしたら、牧師さんですから大丈夫でしょう。とんでもありません。即刻、私は講談から降りて、とてもとても皆さんの前に立って話なんかできなくなってしまいます。牧師も、とてもとても神様の全てを見通される前では、すっぱだか。あの人気タレントどころではないのです。私たちは誰一人として清くて正しい神様の前に堂々と立ち、堂々と近づき、何かをその神様に要求することができるような資格はないのです。私たちはみんな頭を抱えながら震えながら、ああ私は災いだ、神様に裁きを受け呪われ滅びるとしか言えない。それが私たちのありのままの姿です。清い神様の前にあって、これが私たちの本当の姿なのです。私たちはこのように外側は平静を装っていますが、一皮剥けば、いや、一皮剥かなくても神様の前に お見通しの本当の姿はどうでしょう。誰もが心の中に持って生きようのない不安を抱えています。言いようのない恐れを持っています。 痛みがあります。悲しみがあります。失望があり、疑いがあり、また様々な思い煩いがあり、苛立ちがあり、言葉に表せないような憤りがあり、また様々な後悔があります。私たちの心の中にはそのような思いが渦巻いているのです。一体このような思いをどこにどうすればいいのでしょう。一体誰のところに持って行って聞いてもらえばいいのでしょう。また沈めてもらうことができるのでしょう。神様の前にそれを持っていけばいいと言っても、先ほど言いましたように神様はとても清くて、とても正しくて、私たちからはるかに離れて遠いお方。なぜなら、私たちの罪が神様と私たちと隔てるからです。神様はあまりにも正しくて、あまりにも清くて、あまりにも私たちから隔たった遠いお方、高いお方。しかし、ヘブル人への手紙の記者は、私たちを前のところで素っ裸にしておきながら、その後で、じゃあどうすればいいか、素晴らしいお方を紹介するのです。14節。さて私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから。さてという言葉で今日は始まりました。実は私たちは一章から始まって四章のこのところまで来て、さて、すなわちいよいよここから本論に入っていくのです。そしてヘブル人の手紙のこの記者は、私たちのために偉大な大祭司イエス・キリストを指さして、さてこの偉大な大祭司と言われるイエス・キリストを仰ぎ見なさいと、ここから始まって、実は続く5章、6章、7章、8章、9章、10章と、なんと10章に至るまでこの大祭司イエス・キリストを主人公として、テーマとして語り始めていくのです。今日はそのスタートのところに立っているのです。旧約聖書の時代、イスラエルには12部族がありましたが、その中の一部族、レビ族という一族、その中から神に仕える祭司という仕事をする人が選ばれ、その祭司の中から祭司の長として大祭司が選ばれました。この祭司たちはイスラエルの人々の代表として神に仕え奉仕をしたのです。この祭司という言葉、ラテン語でポンティフェクスという耳慣れない言葉が用いられます。ポンティという言葉はラテン語で橋という意味です。そしてフェクスは作る、橋を作る。なんと祭司というこの役割の名前に、橋を作る人、橋を作るものという名前を当てたのです。これは実に素晴らしい名前の付け方でして、実に祭司は、また大祭司は神と人との間に橋を作る、橋渡しをする、それが彼らの主なお仕事だったわけです。そして神と人との間に橋を作ってくださる、その働きを完成されたのが、実に私たちの偉大な大祭司と言われるイエス・キリストなのです。イエス・キリストは私が道ですとおっしゃいました。私を通していなければ誰も父の身元に行くことができない。私が道だ。まさにイエス・キリストは私たちを神様とつなげてくださる道、また橋となってくださったのです。私たちの偉大な大祭司イエス・キリストがどうして そんなに素晴らしい偉大な 大祭司と言われるのでしょうか。このお方はどういう方なのでしょうか。4つの理由が今日のところに挙げられています。14節もう一回見てください。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのです。この方は神の子だからです。または子なる神だからです。すなわち一切の権威を持っておられるお方だから、この方は私たちにとって偉大な大祭司。私たちはヘブル人の手紙を一章からずっと学んできました。イエス・キリストは預言者たちに勝り、御使いに勝り、モーセに勝り、ヨシュアに勝るお方であることを見てきました。蘇られたイエス様がマタイ28章の18節でこうおっしゃいました。私には天においても地においても一切の権威が与えられました。私には一切の権威が与えられています。皆さん何か、例えば病院で、レストランで、スーパーで、何かトラブルがあったら、誰に訴えますか？ずっと以前に旅行中、私の大好きなラーメンを食べようと思って、ラーメン屋に飛び込んだのです。そして、ラーメンをこうすすって、うまいなぁと思って食べていましたら、しばらく食べ進んだ時、中に異様なものが見つかりました。よく見ると、飛んでいるハエが中に死骸がいたのです。うわっと思って、もうとてもとても食べられたものじゃありませんので、そこにいる女の子に言っても、これはどうしようもないと思って、すいません、ご主人呼んでくださいと私は言いました。そして中からご主人が出てきて、すいません、こんなものが中にあったんですけど、って言うと、あ、すいませんと言って手をパッと中に入れて、そのハエをですね、つまみ出すと、また中へ帰っていきました。どうすればいいの？どうすればいいのかなと思いながら、ね、もうとてもとても食べられませんので、代わりのラーメン持ってくるかと思っても、持ってくる気配もないので、もうそのまんま、なんとお金まで払って、もう忘れられない出来事ですけど、何かあると、やっぱり責任者を出せということになるわけです。まあ、責任者を出しても、今のように拉致が開かない場合もあるんですけど、私たちが何か、大きな人生の問題にぶつかるとき、やっぱり権威あるお方に頼みたくなります。そして全ての権威に勝る主の主、王の王、キングオブキングス、王の王であられるイエス・キリストこそ、私たちが全ての問題を持っていくことができるお方。第2番目に、この大祭司と言われるイエス・キリストが、なぜ偉大であるのか、なぜ私たちはこのお方のところに行けばいいのか。15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。弱さに同情できるお方だからというのです。一切の権威を持たれる王の王、神の子イエス・キリストは、また私たちと同じ人間となってこの世界に来られ、私たちが経験するありとあらゆる様々な悲しみや苦しみや痛みや、そういったものを最大限に経験されたお方、味わわれたお方です。イエス・キリストは空腹を知っていました。すなわち貧しさを知っておられました。疲労困憊することをイエス・キリストは知っておられます。悲しみを、裏切られることの痛みを、人から誤解されることの寂しさを、また様々な痛みを経験されました。イエス・キリストはこよなく人々を愛し、また腹を抱えて一緒に笑い合い、また時に大粒の涙を流して泣かれるお方でした。また時には腹綿がよじれるほどに嘆かれ、悲しまれ、またぎょっとするほどの怒りを持って憤りを表すお方でもありました。 イエス・キリストは恐れを知っておられたし、落ち込むこともありましたし、私たちが経験する寂しさ、孤独も味わったお方です。失望を知っておられます。私たちが激しい痛みや苦しみを通っているとき、人の慰めとか励ましが時には苛立ちを覚えさせられることがあります。自分が本当に人にも言えないぐらいに辛い状況のとき、他の人が軽々しくあなたの苦しみわかるよなんて言うと、あんたになんか私の苦しみわかるはずがない、気休めなことを言わないでほしいとですね、言いたくなるようなことがあるのです。しかし、イエス・キリストが経験された苦しみ、痛み、その一つ一つを思うとき、それに比べるとき、自分たちが経験する苦しみは、イエス様が経験された苦しみに比べれば、どうということがないほどのものであることを知らされるのです。でも、私たちが苦しいとき、辛いとき、イエス・キリストは私たち一人のそばに本当ににじり寄って、まさに大祭司としてそばに寄り添って私たちに向かって、辛いね、悲しいね、痛いね、苦しいね、分かってるよ、知ってるよと、イエス・キリストはあなたに私たちに言ってくださるお方なのです。一緒に泣いてくださるお方、それがイエス・キリスト。だから、人には持っていけないけど、イエス様には持っていける。イエス様だったら分かってくださる。それが第二番目のイエス・キリストこそが偉大な大祭司である理由です。第三番目の理由は、15節の後半、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。このお方は私たちと同じように試みに遭われたお方だから、私たちは毎日様々な試みを受けます。それも誘惑という形の試みを受けます。このように生きるということは、この世の誘惑を避けられないということでもあります。この世は神なき世界です。神を無視し、神を拒み、神を嘲笑い、神を否定する世界です。神なき価値観で全てが動いています。神より金です。神より自分の利益です。神より楽しみです。それがこの世というものです。私たちはそのようなこの世に、この世界に、実は生かされているのです。晒されているのです。よほど私たちが武装していなければ、よほど私たちが警戒していなければ、よほど私たちが整えられていなければ、この世の影響力は簡単に私たちの中に働いて、私たちに影響を与えるものです。ボートは水の上に浮かんでこそ役割を果たすことができます。水がボートの中に入ってくると、ボートは沈んでしまいます。役割を果たせなくなります。私たちクリスチャンはこの世に生かされています。しかし、この世が私たちの中に入ってきたら、私たちは信仰の破線難破、沈没を舐めてしまうことになるのです。私たちの心の中に、ポトンと落ちたような黒い炭のようなもの、そのポトンと落ちた炭のようなものが次第次第に心の中に広がっていくのです。本当に神様はいるのかな？神様は愛だと言うけど、神が愛だったらどうして私にこんなことが起きるのを許されるんだろう？もしかしたら私は神様から愛されていないのかもしれない。そんなポトンと落ちた思いが次第次第に広がっていき、私たちがそうだそうに違いないと、そのような思いを納得し受け入れていくうちに、いつの間にか神様が見えなくなってしまいます。いつの間にか神様の言葉が上の空、全然心に響いてこなくなります。いつの間にか この世の価値観が私たちの中に入り込んで、この世の価値観で、この世の人とまるで変わらない生き方に流されてしまうのです。これが私たちがさらされている試み、誘惑です。誘惑を受けるのは避けられません。どこにいても私たちには誘惑があります。しかし、その誘惑に機会を与え、誘惑に相槌を打ち、誘惑と仲良しになり、誘惑とともに行動に移ってしまうと、それは罪になります。ですから、誘惑を心に感じるとき、今私は心に誘惑を受けていると感じるとき、一切の誘惑に、一切の試みに語れたイエス・キリストを呼ぶべきときです。ある女の子が、悪魔があなたの心を叩いたらどうしますかと問われて、イエス様に代わりに出ていただきますと答えたそうです。素晴らしい答えです。あなたが心に誘惑を感じたら、私は今誘惑を受けている。今私は危ないところにいると感じたら、自分で一生懸命頑張って誘惑に勝とうとしないで、イエス様、出てください。イエス様、助けて。イエス様こそ、悪魔の集中攻撃を受けながら、それに勝利されたお方です。だから、この方を私たちも呼び、この方により頼むとき、私たちも勝利することができる。第三の理由は、イエス・キリストは、私たちと同じように、試みに合われて勝利されたお方だから、第四番目に、このお方は、罪は犯されませんでしたがとあります。罪は犯されなかったお方だから、この方は私たちにとっての偉大な大祭司なのです。私たちを助けることができるのは罪のないお方だけです。私たち人間は最初の人間アダムとエヴァ以来、みんな生まれながらに罪あるものとして誕生しました。罪の深みに入り、罪の足かせを受けて、罪の中から這い上がることができない、それが私たちの姿です。いわば全人類が罪という海の中に溺れているような状態。溺れているものは他の溺れているものを助けることはできません。罪の海の中で溺れているものは、そのものを助けることができるのは、罪のないお方。でも全人類の中にそのような人は一人もいないので、神の一人子が人間になってこの世界に来て、全く罪のない生涯を送られたのです。罪のない清い大祭司イエス様こそが私たちを助け、救い、支えることができる唯一のお方なのです。さあ、このような偉大な大祭司を私たちは知らされて、私たちがなすべきことは何でしょう。今日の箇所から教えられる二つの勧めがあります。第一は、14節の最後です。私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。今日私たちはお二人の方の信仰告白をお聞きしました。信仰の告白というのは、バプテスマ式、洗礼式の時にだけするものではありません。常に時を得るも得ざるも、時を作って、機会を作ってでも、私たちの信仰は人々に告白するはずのものです。イエス・キリストにある喜び、キリストにある平安、キリストにある希望を私たちは、友人に、家族に、同僚に、同級生に、本当に告白する、明かしする。それは私たちにとってとても大切なこと。信仰は人前でそれを明らかにするとき、本物になり、強くされ、成長され、固くされていくのです。残念ながら、なんと多くの元クリスチャンが日本には多いことでしょう。日本では、せっかく狭い門から入りながら、広い裏口から出ていくと言われています。狭い門から入って、 広い裏口から出ていく、いわゆる卒業信者が日本には本当に多いのです。昔は教会に行ってた。子供の頃、教会に行ってた。いや、私は若い頃、洗礼も受けた。若気の至りで、なんてですね。すなわち、本当にですね、離れていった人たちが、なんと多いことでしょう。信仰が続かない。よく言われるのは、日本人は、情緒的に信仰を持って、情緒的に信仰から離れるというケースが多いということです。情緒的に。すなわち、イエス様の愛の話を聞くと感動して、いいな。イエス様の罪の許し、いいな。イエス様の十字架の話、素敵だな。慈しみ深き、ああ、いい歌だな。情緒的に感動して、素敵だなと思ってイエス・キリストを信じ受け入れるのです。ところが、情緒的な部分でだけイエス様につながっていますので、いわゆる石地に落ちた種みたい。種が石地の上にちょっと乗っかっている土の中で根は下ろすんですけど、ほんのちょっとしか根を出せない。ちょっとしか成長できない。太陽が昇るとすぐに枯れてしまう。すなわち、ちょっとした困難、ちょっとした問題、ちょっとした人から嫌なこと言われた。ちょっと教会に行ったら牧師が私になんだか笑顔を向けてくれなかった。ちょっとしたことで情緒的にすぐにつまずいてしまうのです。そして離れてしまうのです。情緒。情というのは神様からいただいた素晴らしい部分です。しかし、信仰がただ情緒的な部分でだけとどまっていると、人間の情緒ぐらい不安定な、変わりやすいものはありませんので、簡単につまずいてしまいます。どうしても信仰は、情緒的なところからもし入ったとしても、ぜひぜひ、聖書をしっかり知的に学んで、確かに聖書は神の言葉だ。確かにこの救いの計画は偉大な。確かに本当に私の罪を贖うに十分な理由、裏付けがある。イエス・キリストの復活はどう見ても本当だと、知的な裏付けをしっかりしていることです。それだけじゃなくして、神様に従っていこうという意志を日々固く神様からされながら、意志も強くされていく。知識も。情も意志も神様の前に成長させられていかなければ私たちは簡単につまずきやすいのです。主よ、終わりまで使えまつらん。その賛美のように死に至るまで忠実であれの御言葉のように私たちも最後まで天国に命取られるその日までイエス・キリストを信じる信仰を貫き通すもので本当にありたいと願うのです。私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか、保ち続けようではありませんかとヘブル書の記者は進めます。そして最後の進めは16節の後半です。折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス・キリストが十字架で息を引き取られたとき、その十字架が建てられたとこから、ほど遠くないところで、神殿がありました。その神殿の中で、驚くべきことが起こりました。神殿の中の、そこまでは、人々が毎日、祭司が毎日入ることができるという聖所と、そしてその奥の至聖所、そこに神がおられるという言われる至聖所との間に分厚い幕が下ろされていましたが、イエス・キリストが十字架で息を引き取ったその瞬間です。その分厚い幕が人手によらないで上から下までビリビリビリッと裂けてしまうという出来事が起こったことを福音書は述べています。それはイエス・キリストの十字架の死によって私たち人間がもはや遮るものはすべて 取り除かれた。大胆に神に近づく道が開かれたという意味です。それまでは大祭司が一年に一度だけ子羊の血を携えて、その幕を抜けて至聖所に入ることが許されました。そしてその至聖所には契約の箱という箱が置いてあるのです。そしてその契約の箱の蓋の部分に携えてきた血を注いで、神様、イスラエルの民の罪は死に値するものです。しかし、この羊の罪のない子羊の死によって、この血を見て、どうぞ神を許してやってくださいと、一年に一度大祭司がお祈りをしていた。その契約の箱の最も大切な部分は、その蓋です。主法のアウトラインに、本物はもちろんどこにも見つかりませんが、その模型が、の写真を印刷しておきました。この契約の箱の蓋の部分が最も重要な部分です。そこに一対のケルビムと呼ばれる金で作られた天使が羽を広げて、頭の上に羽をこのようにもたげて両方で向かい合います。そして一対のケルビムが顔と顔と合わせている、向き合っている、その顔の向き合っている、その真ん中の空間、そこが最も聖なる場所と言われたのです。すなわち、そこに神は臨在され、そこから神は語りかけるというのです。実は、その場所、ケルビムが向き合っているその場所のことを、恵みの座とか憐れみの座と呼んでいたのです。それをヘブル人の手紙の記者はここで述べているのです。16節ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。今やイエス・キリストの十字架の死によって私たちに対する神の憐れみと恵みは具体的に示されました。もはや、神様と人とを隔てるものは全て消えて、私たちは神の恵みを、神の憐れみを大胆に、誰かを用いないでも、大胆に私たちが慕い求めて得ることができる時が来たのです。あの十字架こそが、神の私たちに対する憐れみと恵みの印なのです。私たちは大胆に神に近づくことが今はできるのですと、ヘブル書は語り、私たちに大胆に恵みの御座に近づこうではないかと進めるのです。神様は私たちが今は大胆に躊躇しないで、いや私なんかそんなと死に込みしないで近づくことを求めておられるのです。遠慮して私なんかと躊躇するとき、それはかえって神様を悲しませるのです。折にかなった助けを受けるためにとあります。神様は折にかなった助けをあなたに私たちに与えてくださるお方です。今日ぜひ大胆に恵みの御座に、憐れみの御座に近づきましょう。ありのまんま、破れのまんま、弱さを持ったまんま、不安を持ったまんま、悲しみを持ったまんま、恐れを持ったまんま、しかし偉大な大祭司、神の子、私たちの弱さを本当に思いやることのできるお方、同じ試みに受け勝利されたお方、罪のないイエス・キリストに私たちは近づき、イエス・キリストにすべてを打ち明けることができ、すべてを知っていただくことができるのです。あなたも大胆に神に近づいていきましょう。お祈りしましょう。天の父様、あなたの前に私たちはすべてがさらけ出され、とてもとてもあなたの前に立てない裸のもの、汚れた神様、恥ずかしくてとてもとても あなたの見栄えには立てない裸の存在。しかしそんな私たちに大胆に近づけと、あなたは私たちを招いてくださり、恵みの御座に、憐れみの御座に、私たちを呼び寄せてくださるお方であること、感謝をいたします。私たちの罪が全部イエス・キリストによってあの十字架で処分されたゆえに、臆することなく私に近づけと、ありのまんま持っているそのものを全部持って、あなたの前にさらけ出して、自分の弱さも、自分の不安も、自分の痛みも、自分の恐れも、自分の失敗も、自分の罪も、自分の後悔も、全部あなたの前に持ち出して、あなたの前でさらけ出して、その上であなたに受け入れられ、あなたに担っていただき、あなたに許していただき、あなたに清めていただき、あなたに力をいただくことができること、ありがとうございます。今日集められたお一人お一人が勧めに従って、はい、私も大胆にあなたに近づきますと、あなたを呼ぶことができますように導いてください。心から感謝して、尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。